祈ります。恵み豊かな私たち一人一人の愛する天の父なる神様、今日も天を仰ぎながら、あなたの眼差しを背に受けながら、一切をご存知のあなたの身元で心からあなたを褒めたたえ、祈りを捧げ、捧げ物をお捧げし、そして聖書のお言葉に目を留めようとしています。インターネットで礼拝している人も、またここに集われた方々も、一週間の疲れがすっかり癒されて、新たな力に満たされて、勇気が与えられ、進むべき道、次なる一歩が示されて、確信を持って前進できますように。体調の優れない方、またいろんな出来事でうなだれている方々には、神様の豊かなねぎらい、慰めをお与えくださって、健やかでいなさいとおっしゃるあなたが、体調の悪いところを祝福してくださるように、特に先ほど祈られた大山兄弟の右目の明日の手術が成功しますように、また秋田姉妹もやがての治療も控えておりますが、8月にこちらに来たいとおっしゃっておられたので、その道を祝福してください。なんとかコロナをとどめてくださって、また大雨の被害などから神様が御翼で覆って、最小限にとどめてくださるようにお願いします。お一人一人が心の祈りとともに抱えてこられましたので、あなたが引き上げてくださるようによろしくお願いします。これからのひとときもお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんにお祈りいただいて、明日朝10時だったかな、7時ごろ出て熊本に行くことにしました。先週もいくつか電話入って、宮崎の九州の大会が中止になりましたとか、あるいは12月の県民クリスマスとか、あるいは埼玉のどこだったか市民クリスマスとか、大体全部中止なんです。また私の方から、ちょっとこういう情勢なので控えさせてもらっていいですかと、いくつかお断りしたこともありますが、明日に限っては熊本の益城町の中学校でお話しした経緯もありますけれども、本当に人吉、球磨川大変なようで、ある教会は牧師館がすっかり流されて亡くなったそうです。ある教会は本当に浸水して、あそこは地震があり、そして大雨の被害で、私たちも大震災に遭い、去年は台風19号で、なので皆様からのお心からの義援金を直接手渡ししてきて、そしてやっぱり今コロナなので、一人ぼっちというか孤独というか、なんか自分たちだけという感じではないんでしょうけれども、やっぱりそこは行きたいなと思って、その代わり茨城空港から関東関西全部飛び越えて、福岡の空港の搭乗口の出口で私を抱きかかえるわけじゃないでしょうが、そのまま車に乗せて、ドアからドアです、だから茨城空港の駐車場から歩いて飛行機に座ったら、出たらすぐ車に乗って、ドアからドアで、そしてあとは、ホテルでやる集会なんですけども、そしてそのまま帰ってきますが、くれぐれも気をつけますけれども、どうぞお祈りよろしくお願いします。久しぶりに出エジプト記で10の災いの5番目と6番目だから、ちょうど今日は折り返し地点で、こういう時ですから疫病ですね。皆さん、疫病は遠い昔のどこかの国の物語じゃなくて、もう今コロナのニュースだらけなので、ちょうど今日の箇所が疫病、それから今度は人体に災いが及ぶ病、種物を通しまして、2つのことをお話ししますね。じゃあ次を出していただいていいですか。はい、神を認め和解するということについてお話しします。順風な時も嵐の時も、どの道どこででも どんな状況下でも、あ、これ神様だな、神様の手指だな、神様の足跡見えるなって必ずあります。順調で祈りがぐんぐん聞かれているなという晴れやかな時ももちろんそうですが、なんだか皆目光が見えない暗中模索で、なんだか地べたを這いつくばっているような時でも、神様を認めるということが肝心要です。で、神様を認めたら神様と良い関係で生きる、平和の関係で生きる。皆さん、状況が幸せを決めるんじゃないですね。どんな状況でも、最悪の状況でも、家族の関係が良ければ、親族の環境が良ければ、ご近所と関係が良ければ、まあ、世界の景色はほのぼのとしてだいぶ違うものですよ。だけど、どんなに晴天でも何の問題がなくても、関係が悪かったら悔しくて、それは幸せな人生の景色とは言えないじゃないですか。その根底に、神様と和解して、神様と和睦して、平和のうちにこれを土台として、人とも和解して、人とも平和のうちに、いや、あの人のせいで、あの人が悪いから、あの人があそこ先直せばいいんだからって言ってると、いつも過去にバックスライドして、和解していないので、平和の関係じゃないので、未来に行かないんですね。いつも過去に遡って原因探しをして、自分が不幸になるので。なので、今日はどんな状況下でも、今日は疫病と種物の病の箇所ですが、まだまだこれから7、8、9、10と災いは続くんですが、それでもその時々に、折々に神を人生において認め、そして平和に、神様と人々と平和のうちに過ごすということについて、じゃあ早速一節からご一緒にお読みしましょうか。じゃあ一節から三節までを見ると、第五番目の神様のエジプトの国における出エジプト記の災いは、ちょっと復習しますと、ナイル川が地に変わった1回目、2回目はカエルの異常発生と、まあ、多分死体ウジ、そして、まあ、これも疫病に関係あると思いますけどね。それが今度虫でしたね。ブヨ、まあ、鬱陶しくてアブは刺しますからね。虫が終わったら、今日の箇所は疫病だというんです。じゃあ一節から三節まで続けて読みましょう。はい。主はモーセに言われた。ファラオのところに行って、彼に言え、エジプトこう言われる、私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒み、なおも彼らをとどめておくなら、主の牛、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。はい、皆さん、疫病は軽い疫病ではないんです。今世界を覆っているコロナウイルスも非常に深刻ですけれども、まあ当時はこれ天然痘でなかったかと。なぜといえば、エジプトのミイラから天然痘が検出されたりですね、天然痘はまあ大体 20% 致死率、ひどい場合 50% くらいいくんじゃないかって。で、当時は珍しいことではなかったようですよ。ここに出てくる牛だの、ロバだの、ラクダだの、それから馬だの、羊だの、疫病でバタバタと、まあ、時々日本でも鳥が急に大量に死んだとか、なんか豚が何かに感染して次々死んで消毒しないといけないとか、まあ、この衛生的な現代でもそうですが、昔はそう珍しいことじゃなかった。なぜかというと、ナイル川が干上がったりすると、そこから疫病のもとがずっと伝播して伝染して、ここに書いてあるのは人にはいかなかったようです。まあ、日本でも鳥で終わるか、豚で終わるか、人にまで感染するか、いろいろあるでしょうけど、ここには出ていませんが、この銃の裁きの2番目がカエルで、今ならば厚生省が出てきて完璧に埋めて消毒するとこでしょうが、当時は山積みしていたので、まあ、ウジだのブヨだのがいっぱい湧いて、衛生的な境遇でなかったので、それも関係したかもわからない。疫病が起こるというんですよ。で、どうなったかというと、ちょっと不思議な 光景がここから書かれているんですけども、皆さんこれは出エジプト記と今まで現代だけでその間ずっと疫病なかったということはないでしょう。ないですよ。中世、14世紀ペスト、 22% の世界の人口が死んだって言われているようですけれども、別に中世まで遡らなくてもですよ、天然痘は今地球上から死滅したんじゃないかと言われていますが、これも致死率ひどい場合は 50%、 それから日本でも過去をめくり返して第一次世界大戦の世界中の戦争に乗っかってスペイン風邪、日本ではお相撲さんの風邪、お相撲さんがバタバタと感染したもんだからお相撲さん病と当時言われたりしたようで、これ似てますね今と。何か乗り物に乗ってマスクしてない人がいるとみんなに責められてですね、自衛警察官みたいに指摘する人たちがいて、感染したらもう薬も何もやりようがないから家の中で一部屋に隔離するしかないって、今も隔離ですけども、昔も今も1914年の第一次世界大戦の数年後から1918年から数年間は世界中をもう世界の大戦戦争に乗っかってもう戦争以上の死者が出てですね、日本でも人口の約半分ぐらい、当時はまだ5,000〜6,000万の日本の人口だったようですけども、2,000数百万の人が感染して39万人が亡くなっているというんですから、今日本は1000人ぐらいですけども40倍近くの人がスペイン風邪で、それでも日本は死者数が非常に少なかったと言われるんですから、だから絶えずどの世界を吸い替わるように割っても、いや疫病っていうのは周期的にとは言わないけども、いやこの世界を襲う病なんだなって、ただここではよく見るとそういうマニマニも神様だって、神様の御手だって、これがじゃあ4節から6節まで続けて読むと、どの場所でどの時に起こるかと告げられて、その通りになったと。今回のウイルスはいつからだって、もしかしたら去年の11月から日本にも来てたんじゃないかって、いや8月ぐらいには来てたんじゃないかって、でどこから出発したんだって、本当に武漢だったのかって、でどこまで行くんだって、対岸の火事だと思ったらって、当時はゴシェンというユダヤ民族が住むとこ以外のところで起こると、それは今日じゃなくて来年じゃなくて明日起こると、ここに神様の何か存在が感じられると。じゃあ読みましょう。4節から6節まで、はい。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて言われた、明日主がこの地でこのことを行う。主は翌日そのようにされた。エジプトの家畜はことごとく死んだが、イスラエルの子らの家畜は一頭も死ななかった。今もこのウイルスの正体がわからないといって世界中でコロナの研究などが進んでいるようですけれども、なんでベトナムでは一人も死んでいないんだって、あるいはアジアではもう100倍下手すると単位で死者数はやっぱり明らかに少ないのはなんか遺伝子の関係なのかとか、これは一体いつから始まったのか、今年からじゃないんじゃないかって。そういえば私も去年の10月とか11月また12月にも横浜に行って、そして中華街で今告白しますが、中国人の中華料理店で結構中華料理食べたんでしたそして中国人だけだったから武漢から来た人いたんじゃないかなって、12月だしもしかして11月だったかって、いつから日本でこのコロナウイルスがあったのかなって、この時は明日からこのことが起こると。そしてどこで起こるかというと、ユダヤ人が住んでいるユダヤ人の居住区では一頭も死なないと。こんな線引きあるのって、なんで岩手県で今も一人も感染者いないかなって、またさっき言ったようにあるアジアの国々は本当に少ないなって、何の理由だって、一生懸命研究しているお医者さんもおられるようですが、そういう研究ではなくてよく見ると、ああ神様の御手だなって、なんだか全て偶然のように思うけども、 突然のようにしか人生の出来事、試練は特に感じられないけど、よく見ると神様の御手だなっていうことが、皆さんの日々の生活、月曜から土曜まで、先週もなかったですか、今週もありますよ。例えば私はこの教会に25歳で大熊町というところに来ましたけれども、その昔の話はよくいろんな人に聞きました。子どもたちは裸足で歩いてたとか、集団赤痢が流行ったんだとか、特に覚えているのは熊町っていうところで結構たくさんの人が亡くなったんだって。でその頃宣教師がやってきて、まあ実は熊町だけじゃなく日本中で、当時は今と衛生状況違ったので、別に裸足で子どもが歩いてたからじゃないですが、水道の関係もだいぶ今と違ったので、かなりの人が赤痢にかかって、ほとんどの人が治ったけれど、ある人は重い後遺症で、ある子どもは命を落として、で太田純子ちゃんという子どもが、宣教師が道端でキリスト教の布教で心捉えられてイエス様信じたら集団責任にかかって小学校3年生で命を落としたっていう話を聞いて、そんなことがあったんだって、昔この埃まみれのこの道端でって思ったけれど、その先の話を聞いて、その頃純子ちゃんからイエス様の話を聞いたかなり年の離れたお姉さんは大のキリスト教嫌いで、東京にお嫁さんに行って何十年生活して全く関係ないところで信仰を持って、東京で熱烈信仰で、で自分の人生をざっと遡って、自分でそうして一粒の麦地に落ちて小学校3年生で死んだ純子のあの魂が、あの伝道が私に宿ったのだと本気で信じて、ふるさとに戻ってきて小さな家を建てて、やがてその隣に純子ちゃん記念街道のような熊町チャペルというのが建ったんです。これは物語ですよ。これ神様の御手だと私は思ったんですね。でそれで終わらないですよ。そこでやがてデイサービスのようなものができるといいねって実は話してたり、なんだりかんだりしてたら東日本大震災で全部吹っ飛んだかと思って、ここに来てエリムができたでしょ。でエリムはあの時悔しかったけどもついえ去ったかなと思ったことがこうやって蘇るんだって。さらにこれは一人熊町村の純子ちゃん物語だけじゃないです。もっと有名な人いますよ。長野県の水野源蔵さんという人は詩人の八木十吉張りの本当に透明度の高い瞬きの詩人といって、三浦絢子さんなどがよく解説したりしてましたが、集団責任にかかってお兄さんは何でもなく治ったんですよ。重い後遺症で声も出ない、瞬きしかできない一生、丸いちゃぶ台に顎をお母さんに乗せてもらって、そこからじーっと見て一日中過ごすしかない、あと寝て起きて、これ一生ですよ。だけど訪ねてきたキリスト教の伝道者によってキリスト教の信仰を持ち、状況は変わらない、信じたら手足が動くなったとか動くようになって歩くようになったとか嘘くさい話は一つもないです。だから心が変わったですよ。五十音順をお母さんが読んで瞬きすることによって透明度の高い感謝の歌が生まれて、どれほど多くの五体満足な日本人のだけど心が悶々としている人の心に届いたことでしょうか。これ神様の集団赤痢の中の長野県の物語だなって。だから見ようと思ったら、きっと私九州に行ったらいろんな神様の物語があるじゃないかなと予感してるんです。球磨川の氾濫はニュースで見たら大変ですよ。コロナでボランティアも少なくて、なんだか孤立してるような、一人ぼっちのような、見放されてるような、いや違うよって明日行こうと思いますが、けれどよく見たら神様の物語はきっとあると思いますよ。私は今回のコロナでエリムは本当に腰くだけでした。ちぎり絵展をやろうと思って案内状もだと100通ぐらい出したか、全部すいません中止になしたってまた手紙をはがきを出して、そしていきなり開店休業みたいになって、なんか全部こけたような感じでしたが、これが味噌でした。これが神様の細やかな温かな持ち味でした。泊まりたいと思った人が静かにゆっくりあそこに泊まって、夕食も朝食も当時は出たり、またお弁当をまあ少しく配布していただいたり、まあできることを少しずつやって、 で今度おそろそろ教会員食事どうぞって、数日だけですが、家族もどうぞって、ご近所の方どうぞって。私嬉しいのはよく声かけます、ご近所の方に。そして見てないようで見てるんですね、皆さん気をつけましょうね。教会っていろんな人いるんですねって、いや若い人もいろいろ出たり入ったりしてって、スタッフのことかわからないけど私若く見られなかったんだろうなって後で思ったりしたんですが、そして先週初めてあそこのカレーライスを食べたんですよ。それまでは和食前しか食べたことなかったんです。でカレーライスが目の前に届いた時に、スタッフの方にちょっとスパイシーで辛いですよって言われて、あ、しまったと思って時遅しです。私辛いカレー食べるとサウナ状態でたーっと滝のように、ところが一口食べ三口食べ辛いんですよ。ところが汗が、まあ、ちょっとは出たけど、私から言ったらほとんど出ないような、これは現代の奇跡かと思ってこれは一体何なんだと思ってまあそしてカレーも美味しかったんですが、まあいろんな経験を通し、皆さん神様はいろんな私たちの計画通りじゃない、こんなことに見舞われてってありますよ、いろいろある中で神を認めなさいって、そこで神を見なさいって、それ神様の指でしょ、神様の足跡でしょって引用箇所の一丸出していただきましょうか。箴言の言葉に、どこにおいても主を認めることです。3章6節読みましょうか、はい、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。どの道に行っても、あ、どん詰まりの道だった、袋小路だった、急な崖っぷちの坂だった、どんな道でもここで主を認めるんです。あ、ここに主がおられる、主はどこに働いてるかなって、匂いがしますよ、予感がしますよ、感覚がありますよ。神様を認める世界、山あり谷あり。戻りまして7節に戻っていただきましょうか。しかしファラオは認めなかった、心は固く。7節読みましょう、はい、ファラオは使いを送った、すると見よ、イスラエルの各地区は一頭も死んでいなかった。それでもファラオの心は固く、民を去らせなかった。皆さんわざわざ確認して、いや本当にユダヤ人の居住区の家畜は一頭も死んでいないなら、神様が予告した通りだなって認めないですよ、心は固くでね。この後8節以降の結論に行くと、今度言い方が変わる、聖書の解説が、もう10のうちの5つの災いによってもこうですからね。だったらもう心解きほぐそうとしない神様と言ってもあながち間違いじゃないんです。だったら固くなったらって、なるだけなったらって、その表現が神様が王様の心を固くされるというね。皆さんだから遅くなる前に悔い改めた方がいいです。遅くなる前にごめんなさいって言った方がいいです。固くなら心をずっと通すと、筋肉みたいにね、筋みたいにね、私が3年前でしたか、骨折した時には筋も筋肉もベタッとくっついて、骨ともう鰹節の硬いみたいになっちゃってって、ほぐすのに本当に苦労して、何倍も痛みが伴ってですね、肩こりもあんまり放っておくと、腰や背中の痛みもそのまま変な格好でいると、なんか骨みたいになっちゃって、硬くなっちゃって、もう戻せなくなるっていうことがあながちないとも限らない。神様はこんだけやってもますます固くなりになるなら、なったらって、そのまま自滅したらって、あなたその道に行くんでしょって、こんなに悲しい物語ないですよ。何が悲しいかって、心を柔らかくして平和に生きる方が全然違う人生なのに、なんで一人でそんなに固くなるのって、なんで閉じるのって、もう一回アウトラインを出していただくと、今日すでに一つ目、神をその場所その時認め、だってここだけ一頭も死なないんだから、明日って言われたらその日に起こったんだから、認めて神様と平和に良い関係で、人とも良い関係で生きたら幸せですよって、 そこ固くしてると、どんなに状況を幸せにしても最悪ですよ、不幸ですよって。なので8節から見ましょうか。8節から見ますと、今度は6番目の災いが下るんですが、これは種物。先ほどは馬だのロバだのラクダだの牛だの羊だのでしたが、今度は人体に及ぶんです。種物の裁きで、じゃあご一緒に8節から9節読みましょう。はい、主はモーセとアロンに言われた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはファラオの前でそれを天に向けて撒き散らせ。それはエジプト全土にわたって誇りとなり、エジプト全土で人と家畜につき、海の出る腫れ物となる。腫れ物でも軽いものと、なんか海でぐじょぐじょになるものがあるとしたら重いですよ。これ日本じゃないんです。これはカラッカラで、初めに私エジプト行った時、ピタッというパンをね、道端で売ってんですよ。これ衛生的大丈夫、こんなほこりまみれのとこに地べたというか道端に置いて売って買って、美味しそうなんだけど、みんなそれそのまま食べるんですね。衛生上大丈夫かなって思ったんですが、ほこりっぽい国って、これ読んだだけでなんかゴホンゴンって咳が出るような、まあ、かまどの中って、これはエジプトの苦悩を象徴的に表すものです。レンガの国ですから、ピラミッドの国ですから、スフィンクスの国ですから、奴隷のようにユダヤ人を使って建築物で世界に冠たる国となりましたけれども、それを天日干しにするか、かまどで焼くか、焼いた時にいっぱい出るものをブワーッと撒き散らすって、果たして手で取れるかって。だから多分小皿か大皿かに入れて、それを空中にほこりっぽい国で撒き散らせと。そしたら今度は家畜だけじゃなく人にもついて、それが種物になって、人体に我が身に及んで、王であれ家臣であれ誰であれ区別なく、とんでもないことになると。じゃあどうなったか、10節11節読みましょう。はい、それで彼らはかまどのすすを取ってファラオの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と家畜につき、海の出る腫れ物となった。受法師たちは腫れ物のためにモーセの前に立てなかった。腫れ物が受法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。すべての受法師含めたエジプト人に区別なくですから、いろんな呪文を唱えて不思議な魔術的なことを行って、モーセに敵対してくれた受法師といわれるエジプトの当時の文明の先端にいる彼らも、自らが病の中にあって手も足も出ない状況、情景だったと言うんですね。皆さん、ここで二丸を出していただくと、聖書の中に種物がよく出てくる。一番有名なのはヨブが種物で、頭の爪先から頭のてっぺんから全部打たれて、土器のかけらで書かないと耐えられないほどの、目を背けるほどの種物の病に打たれた。その2章7節読みましょうか。はい、サタンは主の前から出て行き、ヨブを足の裏から頭の頂まで悪性の種物で打った。いや、本当に悲惨だったんですね。心も壊れたんですね。友達関係も壊れたんですね。めちゃくちゃになって、どん底から塵と灰の中で神様と和解して、もう持ち物はもともとの全部の2倍になって、2倍の祝福の全く新しい人生に、苦しみの後の光の世界に入っていくというのが、ヨブの苦しみの意味ですよ。深い苦しみのその先に光があるって。じゃあ今日の箇所に戻りますと、12節、ヨブの結末みたい王様はなったかというと、ますます固くなり、この人どこまで固くなりになるのって、誰の言うことも耳貸さないのって、どころか神様ももう手放したような、そこまで意固地かって、そこまで自分中心かって、だったらやればって、もっと固くなりになったらと言わんがごとくにも読めなくもないですが、12節読みましょう。はい、しかし主はファラオの心を固くなにされたので、ファラオは2人の言うことを聞き入れなかった。 主がモーセに言われた通りであった。なので皆さん、許しと和解の福音が是非にも必要ですよ。ファラオにも、ヨブにも、私たちにも。引用箇所の30出していただくと、十二弟子にイエス様が与えた、まあ、宿題はこうでした。まあ、一節の下だけ抜き出したんですが、あなた方は塩気を保ちなさいねって、塩が塩気がなくなったら意味がないでしょう、漬物だって日持ちしなくなるし、キリスト者がキリストの塩気をなくしたら意味ないよっていう箇所の最後が、そして宿題は平和に過ごすんだ。平和に過ごせないんです。なんで俺様がって思ってるから、あいつより俺が上だと思ってるから、あいつが悪いんだって、あいつがあそこ直せばって、いつもそうだから。だからイエス様の最後はマルコ9章50節の最後だけ読みましょう、はい、互いに平和に過ごしなさい。皆さん、これが簡単そうで一番難しい、ね、自分自身を低くしなければ誰かと仲良くすることは誰も叶わないですよ。自分自身を持っている限り握手するのは難しい。神様と私たちの間にも罪という大きな越えられない壁がありましたが、イエス・キリストが命を投げ打って十字架でそれを溶かしてくださって、キリストの命をもって十字架によって罪の障壁が取り除けられたので、私たちは引き寄せられ、神様と握手をし和解をし、神の子供となる特権が与えられたんです。最近の少しきな臭いニュースで、中国とアメリカがまさか一線交えたりしないだろうなと思ったりですね、親戚や家族の中でも親子だから仲いいとか兄弟だから仲いいと限るわけじゃないですよ。互いに角突き合わせるのではなく、前にも話しましたが、もう亡くなった南アフリカの人種差別撤廃運動の黒人の27年間も投獄されて、しかもものすごい意地悪されてた、投獄されて、マンデラにだけひどいことをしなさいと、その中で若い白人の看守との友情が結ばれたようですね。聖書を土台に彼は許しに立った。それまでは最も過激な武力を持って白人に復讐する超危険人物で、終身刑の予定でしたが、27年で世界中がいろんな声を上げたので、彼は出てきた時に黒人の人たちからがっかりされたんです。今から復讐が始まって思い知らせてやると、今まで傷ついた分を自分たちが今度は展開になるのだと思ったら、そうじゃないと。彼らがやってきたことは全部つまびらかに明らかにするけれども、一切復讐はしないと、それは問わないと。まあ、黒人の間から裏切り者と言われたかもしれませんが、ブレることなかった、生涯ブレることなかった、なかった。私たちは許しだと、許すのだとした事実は消えないけれども、復讐したり罰したりすることはしない。まあ、罰するのは神様ですから、これからは白人と黒人が共に新たな国づくりをするのだって、自分自身が超えるためにどれほど苦しんだでしょうか。27年も獄中で生活して、そして新たな指針ができた、和解ですよ。和解の福音によって私は生きるのだと。皆さん、神様と和解し、あるいは人と和解することほど感動はないですよ。人生の美しい風景はないと思います。最も醜い世界は自分自身の世界に閉じこもって、自分は背を向けるで、本当にそれで最後まで行く気なのって、何か楽しいっていうことほど悲しい寂しい風景はないけれど、誰でも変われるんです。すぐにでも変われると思います。私たちの教会で並べてある犬の絵本に、まあ、推薦の言葉を寄せてくださった横田早紀江さんの、84歳でしたか、ご主人の茂さんが召されたということで、しばらく前にテレビのニュースなどに出て、まあ、十字架も教会での葬式が出ていたそうですけども、まあ、最後の言葉はご主人に対して、私のこと忘れないでね、天国で待っててねって、ご主人に、天国ですからねって。そしたら茂さんは目に涙を浮かべたという、まあ、そんな報道がされていて、
ああそういう風景だったんだって、皆さん地上の障害、悲しいことがすっかり晴れるというわけでもないかもしれないけれどもですよ、皆さん天と私たちが結ばれて握手して和解して和睦して少なくとも神様と平和のうちにこの地上の人生を何くそ俺様がっていうのをすっかりやめてですよ、それくだらないエネルギーはやめてですよ、神様と和解して心柔らかくなって生きることこそ麗しい風景ではないですか、十字架が私たちに平和をもたらすというのはこれは間違いのないことなんですね。ある方からいただいた昔の有名なお説教家の小冊子に当時の新聞に載った広告の名話が載ってました。寛一って言ったかな、広告にお父さんが高かったと思います、広告に寛一早く戻れって、ね、お父さんは非常に悩んだり苦しんだりしてるみたいなその広告を、息子よ帰れって、なんで家を飛び出したか知らない、だけど寛一すぐ戻れと、父非常に悩んでるみたいなね、そういう広告を載ったのを見て、その一文からお父さんの苦悩がね、だって子供は生まれる前に寝床を用意し、枕を用意し、おしめを用意し、生まれたら生まれたで夜も寝ずにお世話をして、さーっと世話をして、これだけ思いの丈だけど、そんなこともつゆ知らずプイッと出ていってね、で同じようなことを天の父に私たちはしてるんじゃないかって、天の父なる神様は私たちに素晴らしい住環境、空気、地球の水、緑を与えて、もう万端準備して私たちに尊い命を授けてくださったにもかかわらず、天の父何者ぞとばかり自分一人で生きてるかのようにプイッとね、これは本当に悲劇だって、牛だって自分の飼い主のことをちゃんと知ってるってそこに書いてありました。私たちは牛ではありませんが、なのにおしめだのベッドだの枕だのを用意して寝ずの世話をして私たちを愛してくださった父を忘れて飛び出して早く戻っておいでという呼びかけの言葉を聞くように、神様が作られた素晴らしい住環境のこの地球で、まるで見えない神様なんか何者ぞとばかりに自分の心のままに生きるのはあまりに寂しい、あまりに悲しい、あまりに悔しい。私たちの土台は今週も神様と和睦して良い関係ですよ。いち早く悔い改めるに越したことないですよ。前に言いましたが、アメリカに行った時に白人のお嫁さんと結婚した人があれだけの大恋愛したにもかかわらず夫婦喧嘩したら、ね、可愛さ余って憎さ100倍になって殺意が芽生えていることに恐ろしさを、自分に恐怖を感じて車に飛び乗って家からなるべく遠くに全速力でさーっと行ってね、下手したら刺すんじゃないかって、自分があんだけ愛して結婚したその女性を、なんと醜い罪人かって恐ろしくなって、そして行くところまで行って大泣きして神様に悔い改めの祈りを捧げたって直接聞いたですが、よかった、遅くなる前に悔い改めてよかった、遅くなる前に心柔らかくしてよかった。私たちも今週、ね、神様をその時その場で認めて神様に悔い改めの和睦の祈りをして、人とも平和のうちに、同じ風景でも祝福が違いますよ、同じ状況でも全然幸せとか違いますよ、まるで違いますよ。このスイッチを入れない限り幸せと恵みの生活はやってこない。じゃあもう一度アウトラインを出していただきましょう。今日は2つ、いやここまで固くなな5番目6番目の災いにあっても、私たちはこれを多山の石として神様を認めて日々生活し、神様と良い関係、平和のうちに和解しながら、できたら人々とも平和のうちに歩んでいきましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。しばらく黙祷しましょう。
いかがでしょうか。本当に重苦しい、跳ねのけたい、コロナの暗いニュースの中での礼拝ですが、出エジプト記のちょうど折り返し地点、10の災いの中の5番目6番目の中でも、よく見れば神様の御手が見えたはずですし、その時点で神様と良い関係に修正して違う未来があったはずですが、残念ながらエジプトの王ファラオはますます石のように、誰もがお手上げのように、誰もが見放すかのような心の状態でした。幸い私たちは神様の語りかけを聞いているので、小さいところでも悔い改めることができ、大きくも勇気を出してへり下ることができ、いつでもその瞬間から天と和睦して、身近な人とも和睦して、良い関係の中で幸せな人生を歩むことが許されているので感謝です。この1週間そのような祝福の道を歩めるように、ピアノを大きくしていただきます。自分自身の心、自分自身の体、一番大切な家族、親戚、ご近所、また全世界のコロナがとどめられ、体調の悪い教会員大山兄弟はじめ、神様の癒しの手があるように、九州の被災地に二重のこの苦しみの中で神様の慰めが、また回復があるように、その他どんな祈りの課題でもみんな心を合わせて、週の初めのお祈りをご一緒に声を出して祈りましょう。天のお父様、今心を合わせてお祈りを捧げます。私たちには苦しいことがあります、祈りがあります。天のお父様、本当に神様はこの真っ暗闇の中でもあなたご自身の御手を表してくださるので感謝します。絶えずあなたと良い関係を維持しながら、人々とも良い関係を維持しながら、平和な生活を送れるようにお願いします。もう一度大山兄弟を明日祝福して癒してください。北姉妹、古谷姉妹、体調の優れないお一人びとり、栗原先生、また安西夫妻も神様がお守りくださるようにお願いします。明日九州に行きますので、良いつながりとなるようにお願いします。なんとかコロナをとどめてください。天のお父様、また天候の不良から神様が守ってくださるようにお願いします。エリムの新たな1週間を祝福してください。よろしくお願いします。お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、出エジプト記の中で銃の災いは次々と下り、まだ道半ばでした。私たちもコロナがいつまで続くのか、その後どんな天変地異があるのかなどと考えると心が萎縮してしまいますが、しかしそういう暗闇の道の間に間にもよく見れば神様の御手があり、神様の語りかけを聞くことができるので、どんな最悪の状況下でも私たちは誰でもいつでもどこでも悔い改めることができるので、神を認め、心を柔らかくし、あなたと良い関係を回復すれば瞬時に景色が変わり、人とも良い関係を回復すれば人生の景色が全く変わるので、神様が用意してくださっている素晴らしい祝福の道、平等な恵みの道を感謝します。どうか今日御言葉を聞かれたお一人びとりを大いに祝福し、心を祝福し、
ご家族、ご近所を祝福してください。エリムの1週間を神様が あなたの栄光を表す1週間としてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、感謝します。あなたはおられ、あなたは語りかけ、あなたを認めることができ、感謝します。あなたと平和のうちに、人々と平和のうちに、心穏やかに過ごせるように導いてください。私はあなたのしもべです。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。